ラジオコネクション。
皆様おはこんばんちは、近内龍太です。今日は新潟パルタ製作者の堀川剛さんにインタビューを行いたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、改めまして、建築環境デザイン学科4年の堀川剛と申します。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしますご丁寧に自己紹介ありがとうございます、
はい、
昨日今日と長岡芸術工事中に参加して、
はい、
皆さんに販売ワークショップを行ったということなんですが、まずその感想どうでしたか。芸術工事中に参加したのは初めて。
そうですね、参加させていただいたのは初めてで、どのくらいの人数が来るかっていうのも結構未知数だったので、まあ、興味持っていただいた方には全力で自分がやってる活動とかを、アピールというかさせていただこうとは思っていて、で実際に来ていただいた方結構興味を持って、でパズル遊びだったりタワー遊びっていうのをやっていただけたの で結構身のある時間を過ごさせていただいたなっていうのは感じてますね。
あ、なるほど。実は僕もその新潟パルタのちょっとお手伝いみたいな形で参加させていただいて。
本当にありがとうございます。
あ、いえいえ、本当こちらこそです。
ありがとうございます。
そのワークショップにちょっと参加させていただいたんですけど、結構子どもたちも食いつきよかったりとか、あと結構すごいなって思ったのは、その年配の方が自分の地域どこだろうってこう指差ししながら確認したりとか、ここの道路あれどこだろうとか、この街こんなちっちゃかったんだっていう、ああいう会話が生まれてたっていうのは本当にすごいなって思って、そこはすごい面白いポイントだなと思いました。なんか作るときにそういうところって意識してたりしました。
やっぱり自分が一番最初にこの新潟パルタを作ったきっかけも、ずっと新潟に住んでいるのに新潟のことをあんまりよく知らないわからないっていうのがあったので、そうですね、やっぱりこの新潟パルタ遊びみたいなものを通じて自分が住んでる地域についてまた再発見があったりだとか、自分の地域について考えるきっかけみたいなものを創出できたっていうか作れたっていうのは自分の狙いとしてもあるので良かったかなとは思ってます。
なるほど。一応ここまで新潟パルタ、新潟パルタって紹介はしてきたんですけれども、もしかしたらこの視聴者さんの方に新潟パルタなんだろうっていう思われる方もいらっしゃると思うので、なんかちょっとした解説みたいなのを入れてもらっていいですか。
はい、新潟パルタっていうのは、新潟県の各市町村の形に切り分けられたピースを使って、パズル遊び、カルタ遊び、タワー遊びっていう3種類の遊び方を楽しめる、新潟を楽しみながら学ぶをコンセプトとした教育教材っていう形で、自身が、所属している福本先生ご指導のもと開発させていただいて、今、長岡市を中心にですね、小学生を対象としてワークショップ新潟パルタの体験会っていうのを、行っている、活動しているっていう形ですね。
なるほど。もともとなんかそういうゲームみたいなのは好きだったんですか。
そうですね、やっぱりちっちゃい頃はもうずっとゲーム漬けで、まあ、ゲームやってましたね。あとカードゲームだったりだとか、はいはい、デュエルマスターズ遊戯王みたいなの
も誰もが、
ね、
男の子は通るの
です、はい、ずっとやってて、まあ、そういうゲームだったり面白いことが好きっていうのがありますね。
そのゲームっていうのとその地元愛っていうものをうまく合わせて。
そうですね、いやもう本当にきっかけは所属している福本先生の、防災トランプの、遊びと学びの掛け合わせっていうところから着想を得て、自分も新潟学習っていうのと遊びっていうのを掛け合わせて今できたのが新潟パルタっていう形ですね。本当に紆余曲折あったんですけど、一番最初はその自分がやってたトレーディング、遊戯王だったりデュエルマスターズ、トレーディングカードゲームみたいな形で新潟の魅力を知ろうっていう、なんか新潟の魅力発見ハッカードっていうカードゲームを作って、で実際にゼミのメンバーに遊んでもらったところ、もう全くルールが分かんない、何がしたいのか分かんないみたいな感じで全く受けず、 ボロカスに言われて、で改良に改良を重ねて、もっと直感的に遊べるような今の形にスタイルに行き着いたっていう感じ。
あ、じゃあ最初はもうあんまりうまくはいかなかった。
いや、そうですね、
壁にぶち当たって、その壁を乗り越えてこの新潟パルテができたと。
そうですね、まあ、実際に周りの方にアドバイスいただいたりっていうのがあって、そうですね、みんなから意見いただいて今完成してるっていう形ですね。
じゃあその新潟パルテ今実際にはどういう形でその社会に知ろうとされてますか？
自分の活動としては、まあそうですね、各新潟、長岡市を中心にコミュニティセンターさんのの方で小学生を対象とした、体験会を行ったり、長岡造形大学の学生さんに体験していただいたり、あとはそうですね、自主開催、まあそうですね、結構お客さんを呼ぶのが、課題ではあるんですけど自主開催だったり行ったりっていうところで、フェイストゥフェイスで実際に体験していただいて、地道になんですけど、活動、知っていただいている、あとは興味を持っていただいた、メディアの方に少し取り上げていただいたりっていうのが少しずつ増えてきたっていう形ですかね。
新潟パルテ今販売とかそういうなんかはしてらっしゃるんですか？
そうですね、一応その、実際に遊んでいただいた方に、欲しいっていうお声いただけたら、実際に物販を対面式でしているっていうのと、一応自身が運営しているウェブサイトの方でインターネット販売も取り扱ってるっていう形ですね。はい。
じゃあ利益を得るってことは実際に今会社として成り立ってるっていうか、そういう形は作られてるんですか？
そうですね、一応、自分がこういうふうに行っている新潟パルテの体験会だったりだとかっていうのにかかる新潟パルテの制作費用だったりだとか、あと、まあ、その現地まで行く交通費っていうものを工面するために、会社を設立させていただいて、そこで新潟パルテの、製造販売を行う合同会社オモシエっていうんですけども、っていうのを設立して今、活動してるって形ですね。
じゃあもう学生起業家さんということで。
ま、そうですね。
すごい。
皆さんに支えられながらなんとかやって今挑戦させていただいてるって感じですね。
じゃあもう長岡芸術工事中 もうほとんど一人でやられてるっていうことですよね今。
まあその元々、長岡芸術工事中の、416スタジオ渡り町のにその自分が設立した会社のオフィスがあって、でその416スタジオ渡り町のそれぞれメンバーが自分と同じように活動をしているので、416スタジオ渡り町に入居している人たちは、まあ、画家さんだったりミュージシャンだったり、あとは長岡造形大学の先生だったりっていうのがいるんですけど、その人たちと一緒にその416スタジオ渡り町で思い思いの活動の報告だったり、自身がリノベーションした、部屋を開放して見せたりだとか、自分の写真を個展として展示したりっていうのに自分も参加させていただいて、ワークショップをさせていただいたっていう形ですね。
なるほど。じゃあもうだいぶいろんな人と活発に動きながらやってる。
そうですね、一応その自分が活動を始めてからはいろいろな人と関わらせていただいてるっていう感じですね。
ただ今回の長岡芸術工事中見たら、いろんな人にこう振り回されてすごい大変だなって思ったんですけど疲れてないですか？大丈夫ですか？
いや、もう自分としてはそうですね、いろいろとチャレンジさせていただいている最中なので、もっと使っていただければっていうか、いろんなことにチャレンジさせていただければなと思ってます。
あ、なるほど。実際のところは疲れてますね、
はい、もっと頑張らなきゃな
すごいですね、向上心がすごい。
いや、もうそれこそ 手の回ってないところだったり、自分としてはもっとこうやれたらよかったなとか、もっと頑張れたんじゃないかなっていうところっていうのは結構あるので、そういったところを悔いがないように行動していきたいって考えてます、ね、
なるほど。じゃあ本日はこんなお疲れの中でしたが、インタビューありがとうございます。
いや、鹿内さんには本当に自身の活動を手伝っていただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、ウィンウィンの関係みたいな感じですね。なんか最後にじゃあ一言なんかあったら嬉しいな。もう何でもいいですよ。
何でもいいですか。
おやすみなさいでも何でも。
最後に一言。ラジオコネクト、来週も聞いてください。よろしくお願いします。
わあ、嬉しい、ありがとうございます。来週も聞いてね、みんな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。以上、堀川剛さんでした。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。